黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー。今月は黒部の食文化、行事食についてお話を伺いました。お話をお伺いするのは宇奈月遊学館の主任学芸員の白岩敦さんです。白岩さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
白岩さんがこちらの遊学館でどのようなお仕事をされている方なのかっていうところから伺っていいですか。
はい、特にこちらの館では黒部市宇奈月地域にあります、民族的なもの、民族行事、こういったものについて調べて、調査しております。
特に興味をお持ちでいらっしゃるのが信仰ですとか、そういったところにも詳しくていらっしゃるんですよね。
詳しいかどうかわかりませんけど、一応民間に伝わっている信仰、神様迎えとか、路傍の石仏とか、そういった行事に出てくる信仰について、興味があります。
いろいろそういったことを研究なさっていく中で、やっぱり行事に欠かせないところっていうところでは行事食なんていうのもいろいろ登場するんじゃないですか。
そうですね、今現在こちらの大別様迎えでご紹介しております料理も、行事にちなんだものが、食材にして、並んでおります。例えば鯛、ですね、大別さん迎えの時に鯛を並べてこれを食するということも、大別様迎えの行事の中では、大変重要な、位置を占めております。
大別様って何なんでしょうか。
大別様とは恵比寿様迎えということで、地元では稼ぎの神様を11月の20日に迎えて、本来なら漁業の神様なんですけども、こちらの方では豊穣をもたらす神という捉え方をして、年に1回大別様を迎えて、大別様を迎えに当たりまして、ご主人が迎え、大根なますとかですね、それからブリのお刺身、御膳をしつらえて慰労し、お風呂にも入ってもらうということをいかにもその場にあるようにして、これは如在の礼と言いますけど、そちらにあるようにして、おもてなしをするという行事です。
この大別様迎えっていうのは行われている地域っていうのはどちらの方になりますか。
特に宇奈月町のですね、折り立て土地や、こういったところから始まりまして、昔は魚津市の京田地区も、こういった大別様迎えをやってたというふうに言われています。
写真もそして DVD も拝見したんですけれども、本当に皆さん全力で目の前にいらっしゃるようにお話をされたりおもてなしをされてますね。
そうですね、慰労して、お迎えして、よく稼いでこられたというふうにおもてなしをして、また1月の20日にはいってらっしゃいということでお送りして、一族の繁栄を願ったというふうに聞いております。
黒部座ストーリー。大別様迎えっていうのはいつ頃からある行事なんですか。
ちょっといつ頃っていうのは確かにはわからないんですけども、昔はですね、三日市の方まで提灯を持って迎えに行ったと。で、現在は折り立ての駅前でですね、提灯でお迎えして、お家まで連れてこられると。各うちうちでお迎えの行事をしてあるわけなんですけども、そうですね、その三日市の駅まで電車が通じてない時にお迎えに行ったということでございますから、その頃にはすでに大別様迎えの行事が行われていたんだろうなというふうに思われます。
正確にはいつ頃からっていうことはちょっと分かりませんけれども、もう本当に昔の昔からずっと続いている行事なんですね。ところで現在でも皆さんこちらの行事を特定のどこのお宅がというわけではなくて行っていらっしゃるんですか？
特に禅宗系の、ご家庭でよく行われているというふうに聞いております。二股の大根を、備えたり、一丁盛りの、焼き豆腐をお供えしたり、こういったことをつつがなく毎年、どこかの家庭で行っております。ちなみにこの時期、近くのスーパーへ行きますと、店頭には、タイのお頭付きのものがぞろぞろとたくさん並びますので、これ家庭でお迎えしられる、お部様迎えですけど、今も、この地域では根強くお部様迎えが行われているということがわかります。
揃えられるご馳走っていうのも時代によって変わってくるんですかね？
いやちょっとその時代までっていうのはわかりませんけど、お迎えするときはおこわの飯で、お帰りしられるときは、白飯ということで、夕方来られて、1月の20日には4時5時にですね、早く送り出すと、早く送り出さないとお弁士様が稼ぎの場所がなくなるということで、いち早く早起きして、送られるという行事だというふうに聞いております。
実はうなずき遊学館さんの方では欧米様の時にこういったご馳走を並べるんじゃないかっていうところで模型がね置いてあるんですけれど、それぞれの例えば食材に意味があったりっていうところはあるんでしょうか？
お豆腐の味噌汁あるのは娘がですね、白壁のお家へお嫁に行けるようにという思いがこもっているというふうに言いますけど、あと煮物の中にイカが入っております。イカを丸ごと入っているんですけども、これは稼ぎの袋にですね、イカの袋にお金がたくさん入るようにという意味が込められているというふうに聞きます。それはさておきまして、御膳の位置ですね、これは左御膳になってます。それからお箸の配置も左配置になってて、要はその神様の御膳と人間の食べる御膳と食す御膳というのはちょっと違うということでお迎えしてあります。でしかも、御膳の配置が横向きに配置されておりまして、本当はその配置は失礼なんですけども、神様の御膳という意味合いを配膳にも強く表してあります。
昔だったらここに並んでいるものっていうのは本当にご馳走ばかりなんですけれども、それほど皆さんが裕福だったかっていうのはちょっとわからないところがあると思うんですけど、神様をお送りした後このお食事ってどうなるんでしょうね？
この食べ物はですね、実はご当主が、食事をするんですね。ご当主が恵比寿様だと稼ぎの神様だという意味合いもあります。
ただ一年のその元気に働けたことへの感謝、それからこれからも頑張るぞっていうような節目の行事であることは間違いないようですね。
先ほども申しましたけど、それに加えて大別様が自分のうちに稼ぎ豊穣をもたらしてくれるようにという思いが強い行事だろうなというふうに思います。
それでは来週も黒部の食についていろいろと白岩さんにお話を伺っていきたいと思います。お話は宇奈月遊学館の主任学芸員の白岩篤さんでした。来週もよろしくお願いいたします。
はい、またよろしくお願いいたします。
黒部座ストーリー、いかがでしたか？大別様をお出迎えするにあたり、玄関で三つ指をついたり、新しいタオルを用意してお風呂にゆっくり使ってもらったり、心遣いが感じられるおもてなしが繰り広げられます。この様子は DVD でしばらくの間うなずき遊学館でご覧いただけます。来週も黒部の食文化についてお送りします。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。